連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム64。キャンピング。キャンピング。日本では7月は学校の夏休みが始まる月で、家族で遊べる活動の一つはキャンプです。コロナ禍でキャンプが人気だと聞きますが、焚き火台の使用と灰を持ち帰るルール、デイキャンプの存在が、米国出身の僕には少しわかりづらいです。英語のキャンピングでは必ず泊まります。自然の中だけではなく、街の中や高速道路の近くにあるキャンプ場も多く、長く旅している家族は一晩の宿として使います。ホテルより安価なので、僕が子供の時によく利用しました。キャンプ場では焚き火の場所が無料で利用できて、ソーセージやマシュマロを焼いた後、火を消したら片付けは終了でした。キャンプでは大変な経験もしました。真夏の夜でもロッキー山脈の中のキャンプ場がとても寒くて眠れなくて、次の夜は田穂湖の湖岸で蚊の群れに刺されました。最も怖かったのは朝起きてすぐにキャンプ場で熊を見かけた時です。幸い、カゴに入ったペットでした。子供の時に家族とキャンピングすることでいろいろな思い出ができて、そして家族との絆がより強くなったので良い経験でした。将来家族がいればキャンピングで秘境の山や森で泊まることの楽しさを一緒に知りたいと思います。でも日本の夏休みならば一人で秘湯の宿がいいですね。トニー。焚き火台の中で燃え盛る炎を捉えた写真が掲載されています。地域の魅力、ふるさと再発見。保原城から保原陣屋へ。2。保原陣屋とは。令和4年度第1回企画展。保原城から保原陣屋へ。8月7日日曜まで。展示替えあり、伊達市保原歴史文化資料館。伊達市保原歴史文化資料館で開催中の企画展では展示替えを行い、6月18日土曜から保原陣屋を紹介しています。陣屋とは、藩の出先機関の役割を果たしていた場所です。新達地方は、江戸時代に入ってから米沢上杉氏が支配していました。しかし、寛文4年、1664年に藩主綱勝が死去すると、米沢上杉家は30万石から15万石に減獄され、新達地方は幕府の直轄領となりました。その後、寛保2年、1742年に白河藩主松平定義に11万石が与えられますが、そのうちの2万石が新達地方の下保原村を中心とした17ヶ村でした。この地域を支配するために、下保原村に設けられたのが保原陣屋です。保原陣屋の様子を描いたものに、江戸時代後半に作成された下保原村絵図、左の図があります。この村絵図には、保原城跡や陣屋、町並みが描かれています。街道の中央には水路が配置され、社寺が描かれているなど、現在との比較をしながら当時の様子を確認することができるのが面白いところです。下保原村村絵図、江戸時代後半、伊達市保原歴史文化資料館所蔵の写真が掲載されています。